東京ネットラジオマガリズムステーション。皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。コンセプト自分としてギタリストマガリがマンスリーでお送りするネットラジオマガリズムステーション第5回となっております。収録している本日2024年1月25日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。新年ね、始まっても、1ヶ月ぐらいですけれども、おととしまでか、インストルメンタルジャーニーというね、番組をやっていて、で、このマガリズムステーションというね、番組に変わって、第5回となるんですけどもね、ちょっとね、今日、久々の緊張があって、どういう緊張かと言いますと、ほとんどね、自宅収録で、自分一人で、マガリズムステーションほとんど喋ってきたんですけど、今日はね、久しぶりにこのアートイズミュージックのね、ブースで喋っています。これなんでかと言いますとね、やっぱりね、一人でね、ずっと喋っていると寂しいので、時にはやっぱ素敵なね、ゲストさんをお呼びして、マガリズムステーションね、盛り上げていきたいんですけれども、インストルメンタルジャーニー時代は、インストに特化した番組だったので、インストのね、専門のアーティストさん、がたくさん来てくださったんですけども、今回ね、マガリズムステーションは、対談ということをテーマにして、まあ、僕ギタリストと、いうことで、ギタリストと、ゲストの対談をね、テーマにして、いろんなね、タイプの方をね、お呼びしたいなと思っております。じゃあ、今日はね、素敵なゲストさんお呼びしております。お名前自己紹介お願いします。
ノリニーです。こんにちは。
はい、英語講師兼ギタリスト、ノリニーさんお招きしてお送りします。この番組はアートフィズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
さあ、マガリズムステーション第5回始まりまして、久しぶりのこのね、ブースで、今日はね、素敵なゲストさんお招きしております。じゃあ、すいません、改めて自己紹介お願いします。
こんにちは、ノリニーです。
はい、ノリニーさん。もうね、先ほど、はい、打ち合わせでもう喋ることないんじゃねえかっていうぐらい、楽しい時間を過ごさせていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、改めてですね、ノリニーさん、まあ、リアルでお会いするのは、
何回目ですかね。
ね、まあ、それほどでもないんですけど、いろいろね、ウェブ上で、はい、ずっとお友達で。で、まあ、今回ね、マガリズムステーション、実はゲスト、はい、第1号です。
ありがとうございます。
はい。で、まあ、以前は、インスト専門の番組をやってたんで、うん、はい、インストに特化した方をお呼びしたんですけど、今回やっぱりちょっと少しね、毛色を変えてというか、なんかちょっと別の視点を持ってる方っていう方と対談したいなと思ってまして、はい、
光栄です。
ノリ兄さんはですね、まあ、まずギタリストではあるんですよ。
そうですね。
はい、はい、よく SNS でかっこいいギターを拝見させていただいてるんですけども、はい、まあ、ギター、あ、すいません、英語講師兼、はい、はい、ギターリスト、ギター講師ということで、はい、結構異色というか。
そうですね。
うん、だからちょっとね、第1回のゲストさんとしては、なんか、スバの、うん、すごく面白い方をね、お呼びしたいと思っておるので、はい、ちょっととりあえず何ですかね、ギターの方からお話を伺ってよろしいですか。
はい、はい、そうですね、もともと僕の母が、はい、音楽の短大出てて、はいはい、自宅でピアノをクラシックピアノを教えてたんですよ、
はいはいはい、
なので5歳ぐらいの時にうちでレッスンが始まる時に母にピアノを教わって、
ピアノ教室、
はい、はいはい、小学校6年間もクラシック少年
でしたね。うーん、
はい、ずっと
バイエルから、
はい、バイエルからブルグミラ
チェルニ
ー、はい、やってました。
そうですか、
はい、
なんかそのまま行くとね、そのこうクラシック人生を歩みそうな、
そうだったんですけど、すごくゲームが好きだったので、
なるほど、
テレビゲームをずっとやってて、ピアノのお稽古をしてってことを繰り返してたのが子供時代ですね。
ゲーム音楽弾いたりとか。
あ、そうです、そうです、あのドラゴンクエストとかね、ファイナルファンタジーとかスーパーマリオとかね、音楽室のピアノで弾いてると男の子が集まってくるみたいな。
そうですね、ドラクエ弾くとバーッと集まってくるんです、
うん、もう、はい、
ですか。僕はねロックマン好きでした。
もうロックマンもね素晴らしいですね。
ね、ちょっとあのプロ、あのなんだ、個人情報かもしれないけど、年齢がね近いんですよね。
はいはい、
僕のちょっと下なんですけど、
はい、もうロックマンも、はい、大好きですね。
世代がドンピシャ。
まさしく。
はい、
はい、はい、まあ、それで、ね、うん、中学時代にオーケストラ部っていうのは珍しくあったので、はいはい、そこ入ってたんですけど、ホルンも吹いてました。
吹奏楽部でも、
まあ、弦楽器があるんですよ。
弦楽器、はい、殺弦があるんだ。
そうです、それでそこでチューバーを吹いてた男の子が、はい、なぜか音楽室に置いてあったギターをかっこよく弾いてて、
なるほど、
声をかけたら、それがルナシーの曲だったんですよ。
ルナシー好きだけどチューバーに回ったんだ。
そうです、そうですね。
どっちがあれなんでしょうね。
そうですね。で、彼はもうあのロックを弾いてて、声をかけたら、まずあのコード弾きから始めたら、アコギから始めたらって言われて、
多分チューバが不本意なんじゃない。わかんないけど。ちなみにルナシは何を？
ディザイアを弾いてました。ディザイアを弾いてましたね。
オクターブから、ね。
オクターブから、はいはいはい。
オクターブから、スギゾーパートね。
そうです、そうです。
この話するともう止まんなくなっちゃう。
それでまあその高校受験の直前に、まあ母にその話をしたときに、アコギを買ってくれて、はいはい、モーリスのアコースティックギターを買ってくれて、はい、コードを覚えてストロークから始めました。
何ですか、あのルナシーから入ったけど、
そう、
杉蔵に行かず、
そうです、まずとりあえずコードだろう
なるほど
ってことをやって、でまあそれで、まあ、楽譜は読めたので、
あ、それ結構、うん、あの差別化というか有利だったんじゃない
ですか。そうですね、あのリズムと楽譜は分かったので、楽器屋さんに行って、はいはい、まあ、ルナシーも買ってみたり、あれも買ってみたり、楽譜を買いあさってたんですけど、
はいはい、
そこでまあ、まあ、サーフィス、まあそうですね。そう、2人組の
いいとこってますね。
すごい歌詞が、元気が出る歌詞が多かったので、
何してんの、
そうですね、それじゃあバイバイとかね、
はあ、僕も高校2年生でしたね、サーフィスよく聞いたのは。
そう、そうです、そうです、はい、そこからこうグレイ、ラルクアンシエルとかでこう、あの J ロックの方に行ったんですね。
なるほどね、多分あれですね、根は一緒ですね。
そうですね、似てますよね。
あの多分人間の種類とか根は一緒ですね。
本当に。それでまあ途中でシャムシェイドに行って、
あの3分の1のやつね、
はい、
はい、
そうです
ね、ミュートから始まるやつね。
そう
ですね。
そうです。
なんかそこまでお伺いすると、うん、普通の要するにこう、じゃ あのピアノ教室のね、うん、あの出身で、でロックに目覚めてフォークギターっていうところで、まあ、ギタリスト人生一直線というか、
そうですね、
そういう感じに聞こえますけどね。
ただ僕はロックギターを弾いてるんですけど、うん、
はいはい、
あのステージでスポットライトを浴びるのがあんまり得意じゃなくて、
うん、裏方の方が、
うん、そうですね、あの研究とか分析とかそういうのが好きみたいで、うん、あんまりこう、うん、俺を見ろみたいなのはあんまり得意じゃないので、うん、家であんまりバンドを組むというよりも、うん、家で一人で弾いてることが多かったです。
まあどちらかというならば、慣れるなら、その目指せるんであれば、スタジオミュージシャンとかプロデューサーとか、ね、作曲家とかエンジニアとか、
うん
うん、それでその英語を教えるっていうのはまた別のきっかけで、
うん、そうですね、もともと先生を目指そうというよりも、
はいはい、
子供の頃になんかあの勉強教えてとか、うん、縄跳びのコツはとか、うん、なんか何でも聞かれることが多かったんですよ。
ご長男、
まあ、そうです、姉がいます。
あ、うんうん、
で姉と僕の2人兄弟なんですけど、
うん、
なので、まあ、自然と何か人に教えてたってことはあったんですけど、
それがこうやっぱりなんかだんだんそっちに導かれて、
そうですね、大学でまあ英語も勉強できる、
はいはい、
まあ、英語を学びに行ったというよりも他のことを、まあ、心理学を勉強しに大学に行ったんですけど、英語もあって、
うん、
でその TOEIC っていう試験で、
はいはいはい、
すごいひどい点数を取ってしまって、
英語の先生なのね、
もういやいや、もうその時はもうそんなこと考えてなかったので、
なるほど、
うん、でたまたまその日のうちに NHK をつけたら、
うんうん、
すごくあの面白い番組をやってる先生がいて、
うん、
その先生にハマって、その先生の 著書を買い漁っていくうちに、あ、英語ってこんなに面白かったんだとか、あ、こうやって教えてくれればもっと楽しめたのにっていうところから英語に興味を持って大学生から学び始めた。
その時も並行してでもギターというか、
まあ、はい、それは続けてました。
英語とギター、こう、なんか二足のね、何か日本のレールが。
そうですね。なので僕が何か人にギターの話をするときは、うん、ギターの音楽理論とか出てくる英単語を、はい、英単語の理屈から説明したりとかよくします。
それは特典ですね。
そうですね、あんまり他のギターの先生ではいないと思いますね。
英語はやっぱエレキフォークはほとんど英語じゃないですか。
そうですね。
アゴメタというかギターね、クラシックですとね、ドイツと日本語が多いかもしれませんけど、ね、ああそうですか。何かその自分の中でいやいやそんな別にその例えばギターを教えること、英語を教えること、うん、英語を扱うこと、ギターを弾くこと、そんなに分かれてないよって、なんか自分の中であります？別に共通項あるよっていうか。
そうですね、なぜなんだろうってことを追求して、うんうん、そうだったのかっていう、こう納得感を得られる。
なるほど。
っていうのが僕の中でやっぱ人生の筋で、自分がそう思うから相手にもそれを伝えたいと思って、何か英語でもギターでもやってみたけどつまずいたっていう人が僕の話を聞いてくれると、あ、そうやって言ってほしかったんだよねって言われることが多いです。
一個でも解決しないと前に進めない方っていらっしゃいますよね、
うんうんうん、
そういう人のなんていうか、まあ、気持ちが分かるというか。
そうですね、
まあいやこれは分かんないけど次進むのができないタイプでいらっしゃる、
そうですね、もしくはそうですね、あ、そう
自分が何のコード弾いてるか分かんないけどいいじゃんかっこいいからもう絶対許せないみたいな感じ。
いや前に進むことが大事なこともあるんですけど、はい、しっかり知らなきゃいけない時っていうのも出てくる時にこうやって説明してほしかったっていうふうに、なるほどそういうことだったのかって言われることが多いので、
これやっぱこう英語でも、そうですね、ギターでも、
うん、
なるほどね。ギターのレッスンでやっぱり大事にされてるというか、生徒さんね、対峙してやっぱりこう一番大事にしてるのはそういうところですか。
そうですね、自分なりにこうやってみたんだけどこれで合ってますかとか、そういうこと聞かれた時に、こういうふうにも言えるしこういうふうにも言えるしっていう例をたくさん挙げて、こう伝えるってことは大事にしてますね。
例えばどういう質問とかこういうつまずきがあったみたいな生徒さんから言われたのは。
ああそうですね、
ピッキングとか
ピッキングの角度とか角度ギターの持ち方とか、
まあ、やっぱ制覇出ないとか。
そうですね、
なるほど、
ね、なるべく合理的な方法を伝えるようにしてますね。
なるほどね、英語でもギターでも。
そうですね、
今話をお伺いしててまあ、いいか悪いかを置いてきまして、結構僕とレッスンスタイルが真逆かもしれない、
うん、ああそうみたいですね。
何て言うんだろう、まあこう何かあった時にステップ、まあ、ステップ1、2、3と言ってて4でつまずきましたと。でそこの4を徹底的に噛み砕いてくださる。
そうですね、
ということですもんね。
最初から、ま、僕に会う生徒さんはいいんですけど、最初から、こうちゃんとなんかやらなくていいんだ、はい、楽しみたいんだって生徒さんは、
まあまあね、
だから、
そこの辺の
バランスですよね。性格とバランスとその人のレベルというか段階に応じてなんですけど、はいはい、僕はどちらかというと、はい、ちょっとやってみたけどつまずいて困っちゃったっていう生徒さんの方がズバッと当てはまるような気はします。
例えばじゃあもう音楽理論を、じゃあ何ですかな、まあ少し知りたいっていう方がいらっしゃって、でもやっぱでも多分その少し知りたい方っていうのは自分に実用的なものを知りたいと思うんですよ。
うん、そうですね。
作曲したいから、じゃあコードとスケールとキーちょっと教えてよっていう方がいらっしゃって、まあ仮にいらっしゃったとしますよね。それでもやっぱりそこに行き着くための道筋はやっぱ絶対、
いや、それはまあその人が何を知りたいのかっていう状況を把握して、あとこれ今はこれぐらいにしとこうかなっていう塩梅は考えますけど、
そこでも性格的に結構なんか悩みます、悩むんじゃないですか。
そうですね、相手のまあ性格も見つつだけど、あんまり こう今はこれ知らなくていいから考えなくていいからとにかく楽しもうっていうよりも、ちゃんとから知っておくべきことはちゃんと説明したいなって思う方なので、
そうですか。今なんかそうですね、あのじゃあご自身がギターで、弾かれてる、弾かれてるので、なんか逆に今ご自身の課題というかなんかテーマというか今自分こんな感じって逆にあるんですか？
ああ、
自分は逆にここで来る、私もいっぱいありますけど逆に今ギタリストとしては何かこういうとこでちょっとつまずいてるとか、
このまさしくこの番組のタイトルにもありますけどリズムですかね。
リズムですか、なるほど、よく来てくださった。
もう本当に僕はリズムがちょっと疎いですね。
いや私もねこの番組名つけといたあれですけど、こういうこと電波で言うのもあれかもしれませんけど本当にね音程から教えちゃうんですよ、
はい、
レッスンって、はいはい、それやっぱりその音程の方がはるかに、その人って視覚的なんで、
わかりやすい、
リズムの方がやっぱ聴覚的だと思うんですね、感覚として、だからねやっぱりリズムは僕はまあリズムする時もちょっと2番目3番目に
後回しになっ
ちゃうので、
リズム大事ですよね。なんかリズム、メロディー、ハーモニーって三大要素って言いますけど、はいはい、多少音程間違えるのとリズムがちょっとよれるのって、聞いてる人ってやっぱリズムがよれる方がモヤモヤしちゃうっていう。
あ、なるほどね。しかもそれが的確に指摘できないんですよね、まあ、お客さん。例えばドだったものがレだったら間違えたでしょってわかるけど、なんか4拍目ちょっと遅くなかったみたいな、やっぱりちょっとね。
そうですね、それは僕が多分早弾きとか好きだったので、
はいはい、
メトロノームを使わずに早く早くっていう練習をしすぎて、後でこうメトロノームに戻ってみたら合わせると弾けないみたいな、そういう最初からやっとけよって。いや
多分今日のリスナーさん分かる、リズムもそうですし、まずその例えばポピュラー系ですとメトロノームきっちり、
はいはい、
しっかり16分の裏の裏まで、
はい、
しっかり合わせましょうっていうところがまあスタンダードにあるんですけど、クラシックだと今度揺らす、
ああそうですね、
揺らして例えばバイオリンの方ですとかに合わせていくとか、そっちの概念も出てくるし、もう深いですよね。
それも教則本とかで見たことありますね。クラシック出身、吹奏楽出身の人はリズムがちょっと、ポップス出身の人よりも揺れるのが当たり前の音楽でやってきちゃったから、
そうね、そっか。ちょっと一回 CM にちょっと行きましょう。
はい、はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、
嘘つけ。
あっという間にエンディングになってしまいましたねあと5、6時間あっても大丈夫だねいや本当に今日はね短い時間ですけども来ていただいて本当にありがとうございます。楽しい時間を過ごさせていただきました、
はいはい、こちらこそ、
はい、ね、それでね先ほどの本編の、はい、話と続きなんですけど、まあ、この番組タイトルにあるんですけど、はい、リズムで、まあ、もちろん音楽のねリズムということにもかけてるんですけども、やっぱ人生のリズム、バイオリズムですか、あると思うんで、ちょっと固定の質問なんですけど、のり兄さんの今のリズムはどんな感じですか。
いい感じだと思います。
いい感じですか、いい感じで来てる、
いろんな、そうですね、こうしようかなしようかなって迷ってた時期もありましたけど、はい、今はまあとりあえず生活しながら、ある方にギターを習ってるんですけど、は
い、今でも教わりつつ教えてると。
そうそうそう、教える方はまあ依頼があったらって感じですけど、
はいはいはい、
今とりあえず、学ぶ方が中心になっていて、それもいずれこう先生に学んでるものをアウトプットできたらいいなって感じで日々学んでるところで充実はしてますね。
うん、ちょっとリズムがいい感じの。
そうです、演奏のリズムはね
いやそれはねそのままお返ししますね
いやリズムは難しいな
って、話して1時間取れるよな。
そうですね、
その、まあ、まずメトロノームきっちりっていうところ、自分がそうなる、 人間と合わせるのであればその人のリズムに合わせる。
そうですね。
ジャンルによってはじゃあリズムが揺れるってなる。
ブルースとか結構こう、
だブルースのアドリブっていうのは結局もうこうだから人からすると究極に難しいジャンルであると。
そうですね、
うん、
そのハードロックヘビーメタルとかってかっちり合わせるじゃないですか。
まあその一応ノーミスでリズムが一切崩れなければ一旦成功であるというジャンルに対して、はい、ブルースっていうのはやっぱそのこうその価値っていうんですかがちょっと別にありますもんね。
そうですね、
うん、そうですか。なるほどね。ちょっとそしたらね、まあ、その今日聞いてくださってるノンリーファンの皆様、はい、ちょっとメッセージをした最後にいただいてよろしいですか。
ファンです
生徒さんでもいいですよ。
そうですね、うん、まあ、いつもの僕らしさが少しでも出ればいいかなって感じで喋ったんですけど、
まあ、出てました
、はい、英語に関しても、まあ、音楽に関しても、まあ、僕のね、伝えたいことがこう、ね、会う人会わない人っていると思うんですけど、うん、ぜひね、また今後ともよろしくお願いします。
はい、今日はゲスト、英語講師ギタリストのりんさんお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はアートフィズミュージックの提供でお送りしました。 See you next time. バイバイ。